メモリー。はい、この番組は人生を笑って描こうキャッチコピーに、障害を持ちながらクリエイターをしている山田ものが記録し未来につなげる番組です。今日のラジオの内容はですね、グレーゾーンの境界線について考えてみようっていうね、お話をさせていただければと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、毎週日曜日23時からお送りしておりますメモリーです。というわけでですね、今日はグレーゾーンの境界線っていう風なね、お話をしたいんですけれども、このね、境界線っていうのが2種類あるんですけれども、一つは、まあ、俗に言う健常者の方とグレーゾーン障害を持ってらっしゃる方の境界線っていうことと、あと自分の中のどこからが障害でどこからができることなのかっていう境界線をね、考えていければなというふうに思っているわけなんですけれども、まあ一つ目はまあわかりやすいですよね。で、健常者の方と、まあ僕とかだったら結構ね、朝とかが死ぬほど弱いんですけれども、そういうのは本当にまあいろいろと病院行ったりとか診断したりとか、本当に気合と根性じゃどうにもならない部分っていうのがね、結構ありまして、で、まあ、そういうふうに多分グレーゾーンだって思ってる人とか、診断を受けてる人、障害を持ってる人っていうのは、まあ、そういうふうに明確に、ここができないよ、苦手だよっていうふうなところがあると思うんですけれども、今日ね、僕がお話ししたいのがこの二つ目、自分の中の境界線ってどこじゃろうというふうなことをね、考えてみたいなっていうふうに思うわけなんですよ。これね、どういうことかっていうと、障害とかがね、どう言ったらいいかな、障害日給であったりだとか、本当に社会で求められてるものが本当にできなくて、まあ、いろんなサポートが必要でっていう風なところだと、まあ、ある意味その人に求めるもの、こういう風な手助けしてほしいんですっていうのが分かりやすい部分があるんですけれども、グレーゾーンの方々には、何が問題かっていうとですね、できることとできないことがあるんですよ。まあ、そりゃそうなんですよね。なんですけれども、ここで大事なことが、自分って結局何ができなくて何ができるんだろうって言語化できるかどうかっていうのは、すごくすごく大事なことだと思うわけですよ。ね、まず、例えば、何があるかな、グレーゾーンの。物を覚えるのが苦手っていう風な特性があるのであれば、じゃあ、物が覚えるのは自分が苦手だから、まあメモをちゃんと取ろう、タスクを取って、で、タスクも見ねえよなって自分で気づいたなら、パソコンのめっちゃわかりやすいところに必ず貼る、目に見える場所に貼るっていう風な対策をしたりだとか、自分がどこまでやったら、それを補完できるのか、あるいはどこまでやってもできないのかっていうのを把握するっていうのは、実はすごく大事なことだと思うわけですよ。ね、この境界線の部分っていうのは、なんて言うんですかね、できる日もあるみたいなこともあっちゃうわけですよね。ってなってくると、あれ、自分の努力が足りてないのかなとか、そういうふうなことを思ったりする場合もあるんですけれども、まあ、それで自分がどう対策していこうかって考えたときに、じゃあ、早寝早起きをちゃんとするだとかね、 いろいろ考えられるわけなんですけれども、まあ僕の場合は ADHD 系、特に過集中の傾向があるので、タイマーをつけてようが何してようが、音が聞こえなくなることがあるわけですよ。ってなった時に、僕はいろいろと対策を立てたりとかやった上で、一つ諦めたこととしては、朝仕事を極力入れない。で、それができるような職場を探すっていうふうなことを一つ考えてみたわけです。で、こういうふうに自分の傾向が何かっていうことがわかると、対策が立てられるわけですよ。ね、この対策を立てるっていうのが意外と僕グレーゾーンの方にはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、ただここに、なんで大事だっていうふうに思うかっていうとですね、自分はダメだと、自分はもう何もできないっていうふうになってしまうのであれば、それこそ、障害者手帳とか僕思ってるんですけれども、障害者とかの自分がどういうふうにダメかっていうのを、ちゃんと診断してもらってやる必要性があるんだけど、グレーゾーンの方々っていうのは、基本的にそこが、取れない方も多いわけですよ。取れないからこそグレーゾーンって言われたりするわけなんですけども、それで、どうしよう困ったってなったりするわけなんですけれども、グレーゾーンの方であったりとか、社会で生きにくいっていう方々には、自分自身をどこまで整えられるかっていうのも考えてほしいのもあるんですが、雑に自分を全否定しないっていうのも大事なことなんじゃないかなっていうふうに思うわけです。これはそんなこと言ったって思うの分かりますし、いや、それどころじゃねえよっていうふうに精神的に今しんどいんだよっていう人もいると思うんです。で、そういう人はまず自分の精神が安定するまでちゃんと休んだりとかして、元気な時に、グレーゾーンとかね、そういうふうに精神的だったりとか能力的に何か考えるときはできるだけ元気な時に考えるっていうのはめちゃくちゃ大事です。しんどい時に考えても大概当たってないというか基本極論になるので、なので、しんどかったり極論になってるなーって思った時は、早めに寝るだとか、なんか自分自身を癒す方法、癒す方法もいろいろみんなさん考えてるかもしれないんですけれども、例えばサウナ行くだとか、ハーブティー飲むだとか、ゲームがね、ストレス解消になるって方もいるんですけれども、ゲームが本当に、対戦ゲームとかはね、結構僕もよく好きでやるんですけれども、ストレス、解消にはなってないなとは思うんですよ。好きでやってるんですけどね。楽しいと思うのと同じぐらい、あーってなったりするから、トントンだなっていうふうに、個人的には思うんですけども。で、自分が何をしたらちゃんと自分の脳のキャパシティと言ったらいいのかな。思考力が落ちずに考えられるかっていうのは、本当に大事で、で、いや、そんなこと言っても四六時中考えなきゃいけないじゃないか、そうじゃないとやっていけないじゃないかっていうふうに思う方もいるんでしょうし、僕も言われたことあるんですけれども、ストレスが溜まった状態って判断力がそもそも鈍くなるんですよ。で、鈍くなるし、IQ が下がるっていうね、研究結果も出てたりするので、一時的にストレスがかかってる状態だとね、だから、判断力が下がった状態じゃなくて、ちゃんと自分の、ただでさえ、自分、健常者の方に比べると、できないことが多いのに、ストレス溜めて、さらに脳を萎縮させてしまって、判断ができなくなるっていうことよりは、できるだけ自分自身を、癒す方法っていうのをできたら見つけた方がいい。 いや、そんなことできてたらやってるわっていうね、お声も聞こえます。まあ、わかります。そういう時期僕もあったんで、めっちゃわかるんですけど、まあ、結局のところどう、その、このグレーゾーンの境界線を考えようっていうのは、自分自身と向き合おうみたいな話に行き着くわけですよ。いや、なんかこれ話しててきついこと言ってるなぁと思うんですけど、その自分自身の向き合うっていうのがしんどいなぁって思ったりとか、で、自分自身の許し方を知らないっていう方も結構いるように思ってます。基本的に自分がダメだって思うことってメリットはないんですよ。真面目な話。自己否定することにメリットがないって分かってるけど、自己否定がやめられないって人ももちろんいるのは分かるんですけど、ただ、中にはね、自己否定することが、なんていうか、自分にとって戒めになるんだ、気合が入るんだと思ってる方もいらっしゃるんですけど、基本的に自分で自分を否定するとミスは増えるんですよ。だからといって、じゃあ何でもかんでも楽観的にやったらいいのかっていうわけではないんだけど、自分の否定をしすぎないっていうのは、やっぱりすごく大事なんですよね。で、それができたら苦労しないよねっていうところで、まあこれも結局のところ、どこまで、やったら、少しは自分のメンタルとか気持ちが浮上できるかっていうふうな境界線を僕も話しながら探り探りやってるんですけれども、そうだね。ストレスがかかる。まあ、それこそ、職場でストレスがかかるっていうのももちろんあると思いますし、家にいることでストレスがかかるっていうこともあると思うんですよ。で、その中で、自分が認識してることを極力減らす。まあ、仕事とかね、やめられない。僕もね、昔ね、あったのが、ストレス、ためない、いろいろね、自分の状態とかが本当に環境適応障害みたいな状態になってた時に、ストレスためないようにしてくださいね、みたいなこと言われた時に、できたらやってるわと思ったんですけれども、まあでも結局のところ行き着くのはそうなんですよ。ストレスためないようにしないといけないということで、で、まあでもストレスがかかる、仕事とかがかかっちゃう時あるじゃないですか。なった時に、どうしたもんかなと思ったら、やっぱり、でも1日24時間仕事やってるわけじゃないんですよ。ってなった時に、仕事でストレスかかってそれがどうしても減らせないっていうことなんであれば、仕事以外のことで、自分のストレスとか、そういうふうに自分のスペックを、ストレスのね、過剰なストレスは自分のスペックを下げるからストレス解消してねって話なんで、どうやって解消するかっていうところですよね。で、何が自分が好きなのかっていうのを改めてこのラジオ聞いてる方考えてみてほしいなっていうふうに思うわけですよね。そこの自分が好きなものを否定しない、何でもいいんですよ別に。それがお金にならないだとかそういうのはどうでもよくて、まず自分自身のメンタルとか心が楽しいっていうのをちゃんと理解した上で、ストレス解消になる方法っていうのを考えてみる。まあ、それが、例えば誰かに対して暴力振るったりとか、そういうのはもちろん良くないですよ。もう、ていうか、そこまで行くんであれば、ちゃんと病院で、そういったことも相談して、まあ、入院するなりして、ちゃんとケアするっていう風な方向性の方が僕はいいと思うんですけれども、そういう風に誰かを加害するようなことじゃなくて、まあ、自分が好きなもの、まあ、それこそ本当に、散歩が好きだったら散歩でもいいと思いますし、今だったら、お散歩ゲームみたいなもん、あれものね、結構ね、癒されるんですよ。ヘッドホンして、お散歩ゲームしたりとか、あと環境の音とかね、そういう風なんでもいいんですけど、で、何でもいいんですけど、自分が癒されるもの、何があるかな？世の中でみんな癒されることっていうのはどういうものがあるんだろう。まあ一つは、衣食住はやっぱ大事ですよね。食べるもの、寝ること、まあ住居っていうところで、 まあ、でも体が動かねえんだよっていう時期もあると思うんです。で、まあ、考えないように、考えないようにするというか、体を動かすときに考えないようにするっていうのも一つの工夫だったりするので、例えば、ああ、なんか、今このラジオ聞いてちょっと体動かしてみるかと思った人がいるんであれば、まあ、ラジオ聞きながら部屋の掃除してもいいと思うんです。ちょっと、机の周り片付けるでもいいと思うし、で、それをちゃんと自分で褒めてあげる。お、意外とちゃんと綺麗になるじゃん。自分やるねっていう。で、この、自分を褒めるっていうのは、抵抗ある人も多くて、まあもちろん、行き過ぎたら、まあ、なんていうかな、周りから浮いたりっていうことあるんだけど、まあ自分一人で自分の部屋とかね、自分一人で自分を褒める分には別に誰にも迷惑かかんないから。全然そういうのはやってもいいんじゃないかなって思います。で、意外とそういうところから、自身の、まあ自己肯定感であったりとか、自己効力感っていうのが増したりして、で、そういう風なところから、あ、意外と自分これはできるかもしれない、みたいなね、ものが見つかっていくといいんじゃないかなっていう風に思っております。では、ここで一回ジングル挟んで後半に行きます。毎週日曜日23時からお送りしておりますメモリーです。というわけで後半、今日はですね、グレーゾーンで、なおかつ自分の中のグレーゾーンの境界線を考えてみようみたいなね、話をして、な、前半はその境界線考えてるうちに、まあ、自己ケアしようねみたいな話になったんですけれども、で、なんでこの自分のグレーゾーンの境界線を把握しとく方がいいのかっていうと、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、例えば、その、まあ、自分はこのままでいいんだっていう方は全然いいんですけど、このラジオを聞いてらっしゃる方とか、このラジオに行き着いた方っていうのは、なんとかしたいって思ってらっしゃる方が多いと思うんですよ。で、グレーゾーンってどうしようもなくてとかね。で、これいろんな考え方があるので、まあ僕が言ってることが全て正しいというわけではないっていう前提があるんですけども、世の中でいう必要として求められてること、まあ、例えば、時間を守るだとか、何かあるかな、ほうれん草するだとか、で、そういうふうなことだけが、まあ、そういうふうなことができないから、グレーゾーン、になってるっていう方もいるわけですよ。言ったら世の中とか社会で必要とされるスペック、必要とされやすいスペックがどうしても自分にはなくてみたいなね。で、なんですけれども、それ以外のできることっていうのも言語化しておかないと全部否定しちゃうっていう風なことがあったりするわけですよ。例えばなんですけど、僕はクリエイターをしているわけなんですが、じゃあ僕よりすごいクリエイター世の中にいないのかって言ったら全然そんなことないと思ってます。自分よりすごいクリエイターっていくらでもいると思うし、だけど自分の持ってる能力の中では制作であったりとか話すっていうことは少し得意だから、それをお仕事に今させていただいてるわけで、で、自分よりすごい人がいるから自分を否定する理由にはならないわけです。そう、これ何が言いたいかっていうと、自分の中の境界線を探すときに他人は関係ないんですよ。今これを聞いてらっしゃる方が何が得意かっていうふうなときに考えたときに、いや自分よりもっとすごい人がいるから、いやそんなことは考えなくていい、というよりは、じゃあ世界一すごい会社員という人がいたとして、じゃあそれ以外の人は自信がないかって言ったらそんなことないわけですよ。世界一綺麗な挨拶をする人がいたとして、じゃあそれ以外の人は挨拶が得意じゃないっていうふうなこともないわけですよ。だってそうでしょ、 表彰台に乗れるような人だけが社会で生きていけるとするならば、世の中のほとんどの人が 99.9% の人が死んでしまうわけです。だけど例えば僕が今関西チャンネルということで関西にいるわけなんですけど、関西でクリエイターしてて自分と関わった人が自分の能力認めてくれたりとか、でもその中で背伸びしすぎないっていうのもあるんですよね。なんて言ったらいいんでしょう。いや、この人自分のことすごい期待してくれてるわ、でもだったらもう朝のね7時から打ち合わせだってなんだって頑張っちゃうよみたいなね、わざわざ自分が苦手な分野に足を突っ込む必要性はなくて、自分のことを認めてくれてることはありがとうございますって感謝するした上で、打ち合わせとかのスケジュールを立てるときは、今日は12時からの打ち合わせ大丈夫ですか、13時からの打ち合わせ大丈夫ですか、午前ですか、午前はすいませんちょっと予定が入っておりまして、で全然いいんですよ。だからそういうふうに自分の中でそう、これね、結局のところ自分が苦手なことに足を突っ込んで背伸びをして、でその人が求めてるのって朝に打ち合わせすることじゃないわけです。自分にとってクリエイターとして求められているのは、万全の体制で打ち合わせをして、でいろいろお話をするっていうのが大事になってくるわけじゃないですか。っていうことと一緒で、自分の中でできることとか自分が今求められているものに気づくためには自分を全否定しちゃダメなんですよ。これってダメだよねとか、あれってダメだよねとか、例えば少し場を和ませる雰囲気がある人、これも一つの能力だと思いますし、例えばそうだな、気を使いすぎる人とかもね、行き過ぎると社会不適合になっちゃったりするわけなんですけれども、人に気遣えることが仕事で使える仕事、職種もあるんですよね、やっぱり。例えば、カウンセラーさんとかね、引っ張られたりするとダメって言ったりするので、感情移入しすぎちゃうと別の方がいいのかなと思ったりするんですけど、気遣いであったりとか、あと、いろんな方と関わってると、社長の秘書の方とかってすごいんですよね、やっぱり。いろいろ気遣いができる方だし、社長のある意味看板背負ってらっしゃる方でもいらっしゃるので、やっぱりすごく丁寧な方が多かったりするんですけども、そういうふうにいろんな職場で必要とされている能力っていうのがあると思うんですが、それをちゃんと気づけるために自分の何が苦手なのかっていうのを言語化していこうっていうのをちょっとね、このラジオでお伝えしたいなっていうふうに思って今日こうお話ししてるわけです。なのでここでちょっと皆さん質問なんですけれども、自分はグレーゾーンだというふうに言われたとか診断を受けた方、あなたのグレーゾーンの特性って何でしょう？何が苦手ですか？で逆にあなたができたこととかできてたことって何でしょう？でここにこの質問に対して謙遜する必要性は全然ないんですよ。自分これはできてたなとか、僕はね朝苦手だったんですよね、本当に朝が苦手で、であとね過集中のが結構ひどくて、で本当にねすごいんですよ、声が聞こえないんですよ、後ろとかで喋られてたり隣で喋られてても。でそうするとね、一般的な会社のねほうれん草とかね無視してるのかみたいなね雰囲気とか出ちゃうから、そういう風な会社では結構うまくいかなかったんですよね。だから今結構契約の社員しながら、なおかつフリーランスとかいろんな個人と会社としてお付き合いさせていただいてクリエイターしたりとかね、一対一で喋るのは結構僕好きなので、そういう風なところを活かしていこうみたいな活動の仕方をしていて、最初から全然できてたわけじゃなくて、苦手じゃない分野は意外と成長することがあったりもするわけですよ。 っていうのも踏まえた上で、まあまあ、その、皆さん、これを聞いてる方の、得意なこと、苦手なことっていうのを、ちょっと言葉にして、言語化してみるのもいいんじゃないかな、というふうに思うわけです。どういうのが苦手っていうのがあるかな？僕は結構そういうのがやっぱり苦手というか、結構いろんなところで注意されて自信がなくなっちゃったりしてたんですけど、他にも、なんだろうな、コミュニケーションが苦手っていうのはね、結構抽象度が高くて、その自分が好きなことは喋れたりするんですよね。で、例えばコミュニケーションが苦手っていう風な分野の中で、人に興味が持てない、人が好きなことに興味が持てないとかもあったりするんですけど、これもいろいろやってたら、あ、人に自分興味持てないんだっけ、意外と喋ったり興味持つことできるなみたいなことが、とあるところで気づいたりすることもあるわけですよ。だけど自分がコミュ障なんですっていう風なレッテルを貼ると、なんかありとあらゆるコミュニケーションができないみたいになっちゃうので、どういう風なところが苦手なのかっていうのを一つずつ考えることができたら、何か、あ、意外とこれできるかもみたいなのがね、発見できるんじゃないかなっていう風に思うわけなんです。グレーゾーンの厄介のところはね、障害というふうに言われるほどでもなく、なんて言うんですかね、でも他の人と同じ、社会人の方と同じものを求められてしまうと、ちょっと迷惑かけちゃってメンタルきついねみたいなね、ところがあったりするんですけど、改めて自分ができることできないことっていうのを、まあ、羅列してみて、で、それが、どういうふうなことだったら、まあ、実際問題ね、会社とかの面接で言うと、この、あなたの強みは何ですかっていうところとかって、こういうふうな部分があったりするわけですよね。で、僕とかね、お仕事する方、一番最初に、自分ができないことを先にお伝えするわけですよ。朝の打ち合わせ、基本的に NG になってますと。申し訳ありません、というふうな感じで言ったりしてるので、それで、まあ仕事がいただけなかったらご縁がなかったんだろうな、みたいな感じで今やってるんですけれども、そうですね。まあ、いろいろと一回言葉にしてみて、試してみて、あ、意外とこれできないな、っていうことももちろん逆のパターンもあるわけです。なんですけど、自分で一回言葉にして、もう、なんていうんですか、もう自分の全てがダメだっていう風なね、なんていうか、何をするにもダメみたいな感じにしてしまうと、ちょっとグレーゾーンというにはあまりにもいろいろとやることがやりづらくなってしまうので、自分のグレーゾーンの境界線どこだっけみたいなね、こうラジオ聞いた方は一回思い浮かべていただければという風に思います。ではエンディングに入ります。
夢の種。
はい、毎週日曜日23時からお送りしておりますメモリーですというわけで、今日は、自分のグレーゾーンの境界線考えてみようぜみたいなね、そんなお話をさせていただきました。まあ、簡単に見つかる人もいれば見つからない人もいるし、なかなかね、今そういう風なことが考えられないっていうのであれば、それはそれでいいんですよ。最初に言った通り、元気な時にこういうものって考えるものだから、ちょっと休んだりして、なんか考えれそうと思った時に考えてみるって全然いいと思うので、一歩ずつね、自分自身の理解度を深めていければなっていうふうに思います。それではまた来週も聞いてくださいね。バイバイ。